今朝与えられております御言葉をお読みいたします。新約聖書のコリントの信徒への手紙第5章13節から17節です。コリントの信徒への手紙に第5章13節から17節。私たちが正気でないとするなら、それは神のためであったし、正気であるなら、それはあなた方のためです。なぜならキリストの愛が私たちを駆り立てているからです。私たちはこう考えます。すなわち、一人の方がすべての人のために死んでくださった以上、すべての人も死んだことになります。その一人の方はすべての人のために死んでくださった。その目的は、生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きることなのです。それで私たちは今後、誰をも肉に従って知ろうとはしません。肉に従ってキリストを知っていたとしても、今はもうそのように知ろうとはしません。だからキリストと結ばれる人は、誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。今朝は、日本キリスト教団富士見町教会主任谷牧師でおられ、また、日本キリスト教団の副議長もなさっておられます藤森裕樹牧師をお迎えしています。タイトルは、新しく創造されたもの、 New Creature。 先生、お願いいたします。
契約宣教協会の皆さん、おはようございます。私は飯田橋の駅前にあります日本キリスト教団の富士見町教会という教会の、牧師をしております。今日初めて皆さんにお会いして、御言葉を共に分かち合うことが許されて、本当に心から感謝をしております。で、今日は、私は皆さんと、一つのこと、というか一つの事実を分かち合いたいと願っています。すでにイエス様を信じて、キリストに結ばれている方、キリストのものとされた方々にとっては再確認ということになると思いますけれども、一つの事実、それは何かと言いますと、先ほど読んでいただいた御言葉の中から申し上げますと、17節の言葉なんですね。だから、キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。キリストと結ばれる人は、これキリストと結ばれるというのは、キリストにあるもの、簡単に言うと、イエス・キリストを信じている人、キリストを信じた者はキリストともうすでに一つとされています。その人は新しく創造されたものなのだという、この事実です。で、これは約束ではありませんし、新しく創造されたらいいなという願望でもありません。すでに私たちは新しく創造されたものとされています。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じたと。これはどういうことなんでしょうか。私たちが新しく創造された、このローマの信徒への手紙を記しております、このパウロはこう言っているんですね。これは14節の言葉ですが、14節の後半、私たちはこう考えます、すなわち、一人の人がすべての人のために死んでくださった以上、すべての人も死んだことになります。一人の人というのは、言うまでもなく、イエス・キリストです。この一人の方がすべての人のために死んでくださったということは、すべての人はもうすでに死んだのだというんです。これは非常に重大なことを語っています。2000年前、イエス様がゴルゴタの上で十字架につけられて死なれた以上、私たちもすでに あの時に死んでいるんだと言うんです。いや、私たちはあの時生まれてなかったし、いや今生きているし、でも死んだんです。私たちはすでにキリストと共に十字架につけられて死んだ。これがまず大事な事実です。新しく創造されたものとして生きるということは、すでに死んだものだということ、ここからなんですね。死んだのに身を生きている、まあ、私たちはじゃあ死んでいるんでしょうか、生きているんでしょうか。皆さん生きてますか。生きてますね。死にましたか。死にました。はい、OK です。はい、そうなんです。死んだんです、私たちは。まずでもパウロはキリストと結ばれる人はとあるんですね。このキリストにある人は、キリストのことをパウロは語っているんですね。そのキリストと結ばれて私たちは今どんなものかということ、これが大事なことなんですが、キリストはどのようなお方か、これは、ね、もう皆さんいろんな形で、証しをしたり表現したり、しますけども、このパウロここで一人の方が全ての人のために死んでくださった、この一人の方というこの言葉からですね、私が思い起こすのは、同じパウロが記したコリントの信徒への手紙第1の15章なんですね。そこでキリストはどういう方と呼ばれているかというと、最後のアダムというんですね。最後のアダム、キリストは最後のアダムだと。これはアダムというのは最初の人間で、全ての人間はこのアダムにつながる存在です。私たちもそうです。最初の人間、アダム以来の全ての人間はどんなものなんですかというと、生きるものとされたけども死ぬ定めにあるものです。生きているけども死ぬ、まあ、これは、まあ、言ってみればみんなそうなので、自然法則のようなものですよね。生けるもので死なないものはありません。生きていれば死ぬ、当たり前じゃないかと、まあ、自然の法則のようなものです。で、聖書はこのことを罪と死の法則と言っています。法則という言葉は立法という言葉と同じ、ノモスという言葉なんですが、まあ、法則とか立法とか一般的な法という自然の法則のことも表すんですが、人間はアダム以来の人間は罪と死の法の中にあると、まあ、その定めだと言っていいと思います。しかしその定めの中にある人間はどうなったか、イエス様が十字架について死なれたことで、この生きて死ぬ運命、そこに定められた存在を終わりにされたというんです。だからキリストは最後のアダム、アダム以来のすべての人間、この法則の中から逃れることはできなかったけれども、キリストはもうそれおしまいと、ご自分の死をもって終わりにされたんです。イエス様が十字架で死なれた時に、私も皆さんもすでに終わったんです。死んだんです。アダムにつながる全人類がキリストと共に貼り付けにされた。それは何のためかというと、今日の御言葉はこう言います。15節、その一人の方、つまりキリストは全ての人のために死んでくださった。その目的は、生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではなく、自分のために死んで復活してくださった方のために生きることなのです。これ復活してくださったキリストのためにっていうのは、これはキリストによってと言ってもいいんですね。生きる、これが目的だと。私たちがイエス・キリストと共に十字架につけられて、すでに死んだものとされたのは、今生きておられるお方と共に、まさにこの新しく死を打ち破って生きておられる方の命に生きるためだと聖書は語るんです。 すべての人間は私たちも含めて、最初の人間、アダムのいわば末です。すべての人間はアダムにつながるものです。で、聖書はこのアダムのことも一人の人というんですね。ここではキリストのことですけど、聖書で一人の人というときに、二つの人を言ってるんです。一人はアダム。それにつながるもの。もう一人はキリストです。で、まあ、皆さんご存知のように、ご存知と思いますけども、最初に作られた人間アダムはただすぐに神様に背いて、神様との信頼関係、人格関係、命のつながり、霊的な関係を切ってしまって、サタンの誘惑に乗ってたった一つだけ、これはするなよ、善悪の知識の木、これから食べるとあなたは死ぬから、これを食べるな、命の木から取って食べて、どこからでも取って食べていいけど、この一本の善悪の木からだけは食べるな、必ず死んでしまうんだと。でもその神様も言葉を捨てて、アダムとエバは蛇の言うことにそそのかされて、一本だけ、ダメな一本だけ、それを選び取ってしまったんです。アダムたちの罪によって罪が世に入ったと聖書を読んですね。で、この罪によって死が人に入った。で、全ての人は死ぬことになった。だからどうあがいても私たち人間は罪と死の法則から逃れることはできません。全ての人間はだから死ぬべき定めにあるんです。私たちは、人間はどのように生きるか、どのようなことが起こるか誰にも分かりませんけども、一つだけ確実なことは、全ての人間に一つだけ確実なことは死ぬことだけなんです。あとは分かりません。私たちだってあと何年生きるかなと。いや、健康であれば、ね、何十年も生きるかもしれない。でもこの礼拝が終わって家に帰れる保証もありません。私たちはどういう道をたどって死に至るかわからないんです。でもただ一つだけ死は確実です。で、パウロもその自分が死だけが定められているというね、この現実の中で葛藤を覚えて、この死ぬべき体、死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうか、もう救いようがないではないかという叫びをあげます。でもそこでキリストによって神に感謝しますと、絶望的な叫びをあげたところで感謝するんです。なぜかというと、一人の人、アダムの末として生きていたけれども、罪と死の法則の中に生きていたけれども、今の私は、もう一人の時、キリストの命の中に生かされている。命の霊となられたキリストが私のうちに生きておられるということを知っているからです。キリストの十字架は、アダム以来のこの全ての人間のありように、まあ言ってみれば大きなバッテンをつけたんです。おしまい、もう終わったよと、生きて死ぬ定めのあなたの命は終わったと。で、私たちもキリストと共に十字架につけられました。死ぬ私たちはもうすでに処置されたんです。あの十字架で死んだんです。これは霊的な事実ですので、もちろん目に見えません、ごめんなさい。しかし私が皆さんと一緒に確認したいのは、私たちの肉の感覚では私たちは新しく作られたものという実感ないですよね。実感できてる人いいんですよ。私はもう新しくされてます、ほらって言える人はいいんですよ。でも、新しく創造されたって、あまり実感なんかどうでもいいんです。肉の実感、どうでもいい。御言葉が何て言ってるか、 神様は私たちに何とおっしゃっているかが大事なんです。私たちはキリストと共に十字架につけられて死にました。そして私たちもまたキリストと共に復活させられたんです。すでにエフェソの信徒の手紙はこんなふうに言ってますよ。憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのを恵みによるのです。キリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座につかせてくださいました。もうすでになんですよ。私たちはキリストと共に復活してるんです。霊的にキリストに結ばれていますから、私たちは、霊の私たちはキリストと共に天に座しているんです。もうすでに天からこの地上に使わされているんです。イエス様が世に属していないように、私たちも世に属していない、天に属するものにされているんです。もうすでに十字架につけられた私は古い私、しかしキリストに結ばれて復活の命に生きるものとされています。キリストに結ばれた人は生きて死ぬんじゃなくて、死んだのに今新しい命に生きていると、まさに新しく創造されたものなんです。これが新しい創造です。まあ、その意味でキリストに結ばれたものというのは新人類なんです。新人類ってこれ例えじゃないですよ。言ってみれば新人類のようなものじゃなくて、全く新しい人類なんです。アダム以来の人類、すべてもう同じ類ですよね。それこそ人類。でも私たちはこっちからこっちに移されたんです。こっちの法則から、命の霊の法則の中に移されたんです。これが本当の私なんです。だからキリストはコリント書で、ね、最後のアダムと呼ばれました。最後のアダムといって、その後に第二の人という、キリストは第二の人なんです。これアダム系の人間と別の第二の人、私たちもキリストに結ばれているならば第二の人です。新しい人、今までの人類とは違うんです。新しく創造された人類。キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたもの。私たちはこの恵みの事実を知るべきなんです。知らなければいけないんです。皆さん、すでに死んでますから。あなたは既に死んでいる。そしてあなたは既に新しく作られたもの。これを知らなければならないんです。なぜならば、それが本当のあなたである、本当の私だからなんです。本当の私は、アダムにつながるものではもうありません。私たちは何者か、新しく創造された私。これが本当の私、これを私たちは知るべきなんです。もちろん私たちは今、まだこの地上ではこの体を持って生きている限り、日々罪を犯します、ね。なすべきことがあっても、それが分かっていてもできないという悩みを、ね、パウロもローマの7章で告白していますけども、神様に喜ばれることをしたい、善を行いたいと思っても、なぜか曲がっちゃうんですね。行えない、できない。分かっちゃいるけど、ダメなことをしてしまう。それで私たちは良心の咎めを感じたり、呵責を感じたり、葛藤を抱えながら、ああ、なんで私は神様に喜ばれることができないんだろうか。まだ悪を行っている私は、まだ罪人なんだと思ってしまう。そして神様は、義なるお方、 不義なる私に対して怒っておられるんじゃないか。でもはっきり言いますけど、それは思い違いです。思い違いです。確かに神様は罪に対して、人間の不義に対して怒りを表されると聖書は語っています。その通り。しかしその怒りはどうなりました？あのイエス様の十字架の上で神様の怒りは大爆発したんです。燃え尽きたんです。神様の怒りの鉄槌は御子イエス様の上に下されたんです。だから私たちはキリストに結ばれているならば、私たちに対する神様の怒りはもう残ってないんです。神様の怒りがなんかするときありますか？思い違いですよ。神様はイエスの上に怒りを爆発させたけども、まだあなたに対する怒りはちょっと残ってんだと。後でちょっと炸裂させてやるぞ。そんなことはありません。イエス様がすべて引き受けてしまわれたんです。だからキリストのおかげで私たちは神様との間に平和を得ていると聖書は言うんですよね。神様と私たちの間に何の隔てるものはないんです。私たちが神様に近づくのに何のためらいもいらないんです。何かを しなきゃいけないこともないんです。何かちょっと手土産でも捧げ物でも持っていかないとお会いできないから、そんなこともありません。イエス様が子が父のうちにおり、父がこのうちにおられるように、私たちもイエス様のうちに、私たちと神様は命の交わりの中にもうすでに入れられているんです。でも、クリスチャンであればそのこと分かってますね。一応ね、分かっているけども、いやでもそれでも私は罪を犯すし、善を行おうと思っても悪いことをついついしてしまいますし、でパウロも同じことを言っているんです。しかしパウロは、なんと惨めな人間なんだろうこの私は、葛藤から逃れられない。でもそこで罪を犯さずにいられない自分に悩みながら何て言ってるかというと、それを悪を行わせているのはもはや私ではありませんと、私の中に住んでいる罪なのですって言うんです。もう私じゃないんだと。これ別に言い逃れしてるんじゃないんですよ。私たちは新しく作られたもの、イエス様の命の霊を吹き入れられて、霊から生まれた神の子とされています。霊から生まれたものは霊ですよね。私たちは霊の子なんです。霊の子、その私たちは罪を犯すことができないとヨハネは言ってます。ヨハネの第一の手紙の三章の言葉ですけどもね、神から生まれた人は皆罪を犯しません。この人は神から生まれたので罪を犯すことができません。霊から生まれた新しい私は罪を犯すことができないんです。神の霊だから。罪を犯すのは私の中に住んでいる、罪を犯す、具体的な悪を行う、これは私の中に住んでいる罪だというんです。もうこれは私じゃないというんです。私たちのうちには命を与える霊となられたキリストがおられます。神のことする霊が与えられて、私たちはアッバ父よと呼ぶんです。アッバ、神様をアッバーと呼ぶんですよ。そのことによって私たちは神の子であることが分かるというんです。 神から生まれたもの。でも私たちはまだまだこの古い体を引っ提げて生きています。でこの体に住んでいる罪が私のこの古い肉を誘って用いて悪さをして私の魂の中でその罪がうずくんです。でもそれは私じゃなくて私の中に住んでいる罪なんです。この体を持っているので葛藤はあるんです。悩みはあるんです。しかし私たちはすでに古い私としては死んでいるんです。まあ死んでいると言われてもなんだか実感がないと、確かにそうなんですが、私たちのその実感なんて古い私の滅ぶべき肉の実感だから当てにならないんですよ。歪んじゃってるんです。どうでもいいんです。で私たちの魂には古い私の痕跡がもう焼き付いてるんですね。まあ、魂って精神と言い換えてもいいんですけどもね、肉体と一つですね。具体的に言うと神経細胞と神経細胞ニューロンのネットワークですよね。そこに電気信号があって神経伝達物質があって、それが精神活動でしょ。だからいろいろなものがこの頭に、まあ、脳だけじゃないんですけどもね、神経のネットワークの中に焼き付けられている、古い記憶が焼き付けられているんです。古い私たちの生き方、考え方、感じ方、嬉しい記憶も忌々しい本当に忘れたい記憶も全部書き込まれている。それがうずくんです。しかし焼き付けられているといってもですね、リードンリーメモリーじゃないんです。書き換え可能なんです。何が書き換えるんでしょうか。最初の人間アダムは土の塵から作られました。土の塵から作られた人に神様は命の息吹、命の霊を吹き込んでくださったというんです。それで人は生きるものとなったと聖書は創世記の初めに語ってますね。土くれに過ぎない、物質である私は人に対して神様は息吹を、命の息吹を吹き入れられた、人は生きるものとなった。生きるものと訳されているのはこれ魂という言葉なんです。神の霊に触れて私たちのこのただの土くれのものに過ぎない肉体に魂が生じたんです。霊にいわば反応して、そして今の私たち、キリストに結ばれた私たちは命の霊を吹き込まれています。命を与える霊となられたキリストの霊が吹き込まれて新しい創造に預かったんです。だから私たちは第二の人、新創造、新しい人類なんです。この私たちの内なるキリストの霊が私たちの魂を書き換えてくださいます。私たちの思いを、心を世の人の言葉、世のいろいろな情報に向けるのでなくて御言葉と霊に向けるならば、霊が私たちを書き換えてくださるんです。だから聖書は言うんですよね、私たちはキリストの思い、キリストの心を持っていますと。そしてキリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにしなさいと。私たちは生まれてこの方といいますかね、人は誰でも生まれてから周りの人間の言葉を聞きながらその言葉で形作られていくんですね。最初はパパとかママとかアッバとか言いながら、いろいろな記憶を、いろいろな知識を書き込まれて書き込まれて書き込まれてガッチガチにされて、でもそれはキリストの命の霊によって書き換えられていきます。キリストが私たちのうちに形作られていくんです。ですから今の私たちキリスト者というのは御言葉による書き換え作業中なんです。まだ作業中、工事中。 だから時々古い記憶がね、蘇って悩まされますし、葛藤に取り込まれてしまう。でもそこが悪魔の働く足場となります。私たちはいつもあの悔い改めと称して、本当の悔い改めかどうかわからないけど、心を改めるんですね。今度は神様に喜ばれることを反省して改めて、でもまた繰り返して罪を犯してしまう。でその時私たちは誘惑する者の声を聞くんです。それでもあなたクリスチャンなの？罪を犯してるじゃない。古い自分に死んだって言うけど、新しくされたものだって言うけど、何が変わったの？でもそういう言葉を聞いて私たちは責められたり、良心の咎めを感じたりする必要はないんです。悪魔のささやきに乗る必要はないんです。サタンは偽り者、神様の真理や神様から恵みとして与えられている事実を疑わせるように働くんです。そんなサタンにささやかれて、あなたまだ古いままじゃない、罪を犯し続けているじゃない、やろうと思ってもできないじゃない、そんな時に、ああ確かに私は何も変わってないなと自分の内側を探っちゃダメなんです。反省や内省から新しい人は生まれません。古い言葉に戻っちゃダメなんです。古い自分の記憶に戻っちゃダメなんです。神様が生きて新しいことを私たちに始めてくださっているんです。そこに思いを向けて聞かなきゃいけないんです。でも人間がなかなかそうはいかない、ガッチガチに書き込まれて、で体もそのように動いちゃうんですね。プログラミングされているマシンみたいなもので、書き換え途中だから思いもしなかったことをそういう動作をしちゃう。でも新しく書き込まれていることがあるでしょうと、そこに気づかなきゃいけないんです。皆さんご存知と思いますけれども、ヘミングウェイという人いますね。作家、有名なアメリカので、ヘミングウェイ、彼が晩年に、よく取材をされたりインタビューをされたりするときに、必ずまたこの話が繰り返し話があったそうなんです。それはあるスペイン人の親子の話で、まあ単純に言うと厳しい親父とその息子というね、父親は厳しく、ね、育てた。ヘミングウェイは超それはヘミングウェイじゃない、スペイン人の親子の話、まあ、なかなかうまくいかないんですね、どの親子も。きっちりした人間に育つように親は苦労するんですけどもね。でまあ行き違いがあったりどこにもありますけども、で息子は家出してバルセロナへ行ってしまうんです。家出してバルセロナ、どこにいるかわからない。で家出されて父親の方も反省するんですね。ああいろいろ厳しいことを言い過ぎたと、あの時はこういうふうに言ってやればよかった、こうしてあげればよかった、反省をして、父親はバルセロナへ行くんです。そしてエル・リベラルという最大の新聞に広告を出す。広告といっても短い産業広告、そこにこういう広告を載せました。息子の名前パコと、パコ、まあ珍しくないような名前ですけど、パコ、全部許してるよと、今度の火曜日ホテルモンタナの前に来てくれと、父よりと。短い、本当に見てくれるかどうかわからないですよね、まあ、短い広告、全部許してるからパコ、今度火曜日にモンタナの前に来てほしいんだと、父より。で次の火曜日ホテルの前に行ってみました。そしたら800人以上のパコさんがいたそうなんです。 本当の自分の息子のパコいなかったんじゃないかと思うんですが、ね、でもそれだけ多くの パコというかね、世には なんていうかな和解を願っている親子がなんと多いことかとヘミングウェイは言うんだそうです。なんと多くの人が子供との関係を、親との関係をもう一度やり直したい、取り戻したいと願っているのかというんですね。これはまあ実話だそうなんですけどもね、なぜあのヘミングウェイがその話を毎回毎回するのかというと、ヘミングウェイ自身も親との関係がもう最悪だったんです。彼も悪いんですよ。悪いというか、想像を絶するほどの、関係の悪さなんですが、彼の父はお医者さんで、母親はちょっと変わった人だったそうなんですけども、でもやはりセレブの一家なんですね。母親もエリートで、教育も厳格で、ヘミングウェイはその反動からか、いわゆる放蕩息子のようにやりたい放題で、親の目の前でというか公衆の面前で親に恥をかかせるようなことをわざとするんです。その度にお父さんとお母さんはすごく嫌な思いをする。で結局ね、父親は銃で自殺しちゃうんですね。でその後ある誕生日に母親からヘミングウェイに誕生日のお祝いのケーキが届いたと。そのケーキに父親が自殺に使った銃が一緒に添えてあったというんです。ちょっと考えられないでしょ。なんて親子なんだって。その母親もお前も消えろということなんですね。消えてくれと。母親は、夫が自殺してしまった。母親も病んでたと思うんですけども、ヘミングウェイがずっと親に対してした仕打ちを忘れることができないんです。ヘミングウェイの方も何度も親と仲直りがしたいというかな、関係を回復したいと願うんです。でもずっと思うんですけども、過去の記憶がフラッシュバックするんですね。母親がした仕打ちを忘れることができない。で結局父親も母親も死んでしまう。これが人間の現実なのかと思うと切ない思いがします。でも私たちはこの古い記憶をなかなか書き換えられないんです。関係を回復したいと思っても私たちの頭に焼き付けられたあの光景が、あの仕打ちが、あの人の言葉が、あの時あの人にされたことが忘れられない。でも私たちの神様はどういうお方なんでしょうか。何度も何度も人間から裏切られて、侮られて、神様なんか知らないよと、神がいなくったって一人で生きていけるよと、そういう人が耐えることがありません。しかし私たちの神様はそんな私たち人間のために罪の処置をなさったんです。罪のないお方を罪とされて、呪われる点なんか一点もないのに、その方を呪いとなさって十字架の上で死に渡してしまわれたんです。罪のないお方を罪として処断されたと聖書は語るんですね。で、それで私たちはどうなったか。聖書はこう語るんです。これはローマの8章の言葉なんですが、罪を取り除くために御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、その肉において罪を罪として処断されたのです。それでどうなっているか。したがって今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が罪と死との法則からあなたを解放したからです。 もう私たちはこっちのアダム以来の法則から解放されて命の霊の法則に移された、さっき言いましたけども、そのようにしてもう私たちに対して神様は怒りも裁きもすべて処置済みにしてくださっているんです。だから私たちは和解しているんです、神様と。だからこれから何かして神様と和解しなきゃ、それ無駄な考えです。箱戻ってこいと、もう全部許してるから、これが父の御心。私たちに対する神様の怒りは一切ありません。私たちは今まだ罪を犯しながら生きるものだけども、義なるキリストを着ているんです。キリストのうちにあるんです。だから神様が私たちをご覧になるときは義なるものとしか見ておられないんです。咎められるところが一切ない、責められるところは何もない、そういうものにすでにされています。でも息子の方はね、なかなかそれがわからないんですね。あの放蕩息子と同じで、ルカ15章のあの放蕩息子、やりたい放題、やりたい放題やって痛い目にあって、ようやく我に帰りました。そして親父の家に帰るしかないと、ここにいたらもう死ぬ、餓死するしかない、豚の餌も食べたいけどもそれも与えてくれない、親父の家に帰ろう。でもその帰る道すがら、親父は俺を見てブチ切れるだろうなと、なんて思ってるだろうな、もう怒りが爆発するんじゃないか、なんて謝ろうかな、謝っても許してくれるんじゃない、くれそうにねえな、もう息子と呼ばれる資格はありません、もう雇い人の一人にしてもらえたらラッキーだぐらいな思いで言ったんです。しかし父は怒ってないんですね。息子、哀れな息子を見つけた父は息子の言葉を聞かない先に、いわゆる悔い改めとか謝る、詫びるとかね、そんなこと聞かない先に、あのね、バカ親父は自分から走り寄って抱いて口づけしたんですね。完全に受け入れていたんです。そして宴会だって言ったんです。そんな親バカの極みの姿を見たら、真面目な兄は怒りますよ、そりゃ。親父はバカかと。あんなバカ息子が身を滅ぼしてただ帰ってきただけじゃないかと。何が宴会だと。真面目な兄は、父親の底抜けの人の良さに怒りました。でも私たちの神は、こんな父なんだとイエス様は教えてくださったんです。底抜けに親バカです。そこまでバカな親はこの地上にはいません。そこまで愛しきる親はいないんです。でもあなたの父は、あなたの神はそのような方だと。だから恐れるな、イエス様はおっしゃるんです。イエス様がもう死んでくださったので、私たちの罪の一切はもう拭われているんです。将来にわたってそれが恵みとして与えられている、これは事実です。すでに事実、この恵みの中を歩んでいるならば、私たちが経験することのすべては恵みの具体化になっていきます。良くも悪くも、こんな惨めな体を、こんな惨めな存在、生き方を通して、しかし神がいかに憐れみ深いかということを私たちを通して表されるんです。私たち自身の中に確かめられるんです。この死ぬべき体にイエスの命が現れるためだとパウロは言いました。私たちのこの体はもうみんなポンコツです。いずれ土に帰る、罪も犯す、悪いことをする。でもこのポンコツの死ぬべき体を通して生きておられるキリストの愛が、恵みが、その光が表されるんです。新しく創造されたもの、もう私たちは古い自分の感覚や基準や人の言葉によって自分を測るのをやめて、神様が私に何て言っておられるか、そのことを聞きましょう。神様はあなたを何ておっしゃっているか、あなたは何者だと言ってくださっているか、 キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。新しい人です。第二の人です。古いものは過ぎ去り、ここに見よという言葉があるんですが、見よ、新しいものが生じたんだと。これが私たちです。私たちの事実です。私たちのうちに命の霊が生きておられる。だからパウロは言いました。もはや生きているのは私じゃないと。私のうちにキリストが生きておられるのです。その命を生かしていただきましょう。お祈りをいたします。天の父よ、今日もあなたの計り知れない慈しみと憐れみと愛の中に私たち自身を見出させてくださり、ありがとうございます。私たちは古い自分の記憶で、あるいは世の人々の言葉で、この世のさまざまな出来事によって、あなたの愛が曇らされて、私はまだ罪人であってあなたの怒りを受けるんではないかという、その恐れの中にしばしば取り込まれてしまいます。しかし私たちはあなたが御言葉を持ってくださるように新しく作られたものです。ありがとうございます。私のうちにすでにイエス・キリストが命の霊として生きてくださっていますから、どうぞその命を、その誠の光を、どうぞ私たちを通して世に表させてください。死ぬべきこの体をも用いて、あなたがイエス様の命を明かしさせてくださることを本当に感謝をいたします。どうぞ私たち一人一人がそれぞれの人生で、それぞれのこの体を引きずってでも、あなたの恵みの証人として用いられますよう、お願いいたします。そのために私たち自身を今日もお捧げをいたしますので、どうぞ御心に従って用いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。